あ、皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェ、シンクタングジャレの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんなビジョンをですね、世界にお伝えしたいという番組です。本日のゲストはいつもね、あのトリトリオで来ていただいてます美魔女の柴田薫さんです。
はい、柴田薫です。よろしくお願いします。実は何回もこちらには来ているんですけど、うん、中野さんと2人でというのは初めてですよね、
こう正面でね、なんか、ねえ、はい、なんかワクワクするわ本当に、
ねえ、
同じ鳥年で、はい、人前近いということでね、
はい、
もうね、もう秋が来たって感じしますか？
そうですね、まあ、朝晩も本当過ごしやすくなって、あと最近やっぱりちょっとブーツの方を
見受けしたり、いいね、なんかファッションね、
そうですよね、
今秋というのはすごく服欲しくなって、
そうなの、秋冬はね、なんかファッションが楽しくなるし、食べ物も美味しいし、楽しい季節ですよね、
昨日ね、あの留学大学の方に行ったんですね、
はい、
長くまあ休みあって夏休みで行かなかったんだけど、ちょうど成績発表があって学生がたくさん来ててね、なんかこう、まあ、4月入学っていうけれども9月もなんかすごい新しい感じがして、なんか新学期でね、なんか学生と会ったらワクワクするものがあって、
でまた学生の人たちってこうひと夏超えたらまたちょっと一皮向けるというか成長してはる部分もありますね。
たまたまゼミの学生に会ったらタンザニアに行ってね、帰ってきたとか言ってちょっとたくましくなってるような感じでね、
いいですね、
やっぱりいいなと思ってね。もういつも柴さんは本当にこうなんていうかな、美魔女で、
はい、
ね、こう女性としてこう最高のこうなんていうかな、常にこうワクワクするっていうかね、魅力的なチャーミングだね、
はい、
それオーラがあるでしょ。
いや、もうありがとうございます。
特に今日感じるのは
、はい、
また美魔女のチーム美魔女ですか、 CD を出される
そうなんですよ。あの今チーム美魔女っていうのは、その実は第1回国民的美魔女コンテスト、第2回国民的美魔女コンテストの、そのファイナリストたちで、合計今のところ42人でできてるんですね、で、まあ、今度の11月1日に今度第3回国民的美魔女コンテストがあるんですけど、まあ、その1期生2期生42人の中から実はあの歌のオーディションがありまして、それでこう8人、選抜8名、
42人から48ではなくて42から、
そう、まあ、神7じゃなくて神8になるんですか、あの AKB でいうところの、まあ、本当にあのラッキーなことにその8名にの中の1人に選んでいただいて、
すごいや、
もう光栄なこと でその8名で、この秋ポニーキャニオンさんから、はい、メジャーデビュー CD デビューさせていただくことになりました。
肩書きはどうなんの？あのニュースコメンテーターキャスターから今度はシンガーになるんですか？
いやいや、まあまあまあ、歌も歌いますよっていうね、まあ、プラスアルファ
な感じなんですけど、その中でも特に柴さんの役割はスポークスマンみたいに、スポークスウーマンみたいにいろんなこうメディアにいろんな情報を発したり、まあ、そういうね、
そうですね、まあ、こうやって喋れるっていうのもありまして、あのその8人のチーム美魔女の中の一応リーダーをやらせていただくことになりました。
あ、リーダーな、すごいやん、はい、センター、
いや、センターじゃなくてリーダーですよ。
なんていうかな、いつもこうね、写真見たら並んでる時に柴さんね、身長はどちらかというとチャーミングね、
そう、一番ちっちゃいんですよ。
だからみんながこうね、左右が背が高くて集まるから、ね、
はい、
すごいやん。
いやいや、まあね、本当はあの芸は身を助けるというのか、はい、もう、
いや、それ両方備えてるからいいん
ちゃう？なと思ったんですけど、でもね、これね、あの簡単にじゃあデビューねっていう話じゃなくて、そのデビューするにあたって実はスマカラという、あの今、中野さん持ってらっしゃるこの iPhone ですね、iPhone、iPad と接続してお家でカラオケができるという、あの自動カラオケがあるんですよ。そのカラオケのスマカラっていうのの私ら今イメージキャラクター8人させてもらってて、今電気屋さんで、まあ、そのスマカラのところにポスターとか、はい、パンフレットとか置いてあると思うんですけど、でそれの、まあ、イメージキャラクターやらせてもらった時に1ヶ月で1万曲を歌えたら、CD デビューみたいな。
誰が歌うんですか？その8人が歌うの？
そう、だから大変だったですよ。8月の1ヶ月、7月の26から8月31日までのこの1ヶ月、結構ね、8人で1万曲って言ってもかなりね、1日に30曲とか40曲1人ずつ歌わないといけないんです。何でもいいんですけど、
何でもいいの、
どんな歌でもいいんですけど、まあ、そういうミッションを、あの いただいたんで、
過酷なミッション
やな、過酷なんですよ、うん、でそれがまあ無理なんで一人に一個ずつ鬼ミッションみたいなのがあって、うん、まずその鬼ミッションがいろいろなんですね、人によって、うんうん、あの例えば初めて歌う曲で点採点のやつでこう90以上出すっていう人もいれば、なんか
採点出るのそれ、
そういう人もいれば、うん、あの通りすがりの方に歌であの癒してあげるっていう人もいたら、うん、で私に与えられた鬼ミッションはあの京都の老舗の若旦那のとこにいきなり訪問してあのデュエットを歌えというもうすっごい恥ずかしかった。
それ30曲30回、
あのいや30曲か40曲歌うっていうのはまあまあそれぐらいのミッションを与えられて、うん、まあもしそれ以上歌えるんだったらもちろんそれでもいいんですけど、でもそれだけじゃ足りないので、まあ、鬼ミッションっていう普通に歌うだけじゃなくちょっと恥ずかしめを受けるね。
新世の若旦那っていうのは、新世というのはどういうその着物とかそういう
こと。私が行ったのはそうそう京都西陣織の帯屋さんの若旦那のとこだったんですけど、
う
ん
う
ん、
ギターの流しみたいね。
そうなんですよ、ね、あのカラオケをね肩からしょわされて、
あ本当に
3年目の浮気を歌ってくださいみたいな感じで行ったんですけど、デュエット、でそういうちょっとほら恥ずかしいあのミッション与えられるから、ちょっとポイントがそれ頑張ると200ポイントとか250ポイントもらえるんですけど、でそんな感じやったり、まあ最終日はもう残り500曲とかになってたんで、8人全員で集まって一応鬼合宿みたいな感じ で全員で歌いまくって、で最後 1万曲目は8人全員で歌って、でそれがまたユーストリームであ の
ライブで、
はいはい、配信もされて、その時5000、そのライブで見ていただいたあの数が5000人ぐらい、5000人ちょっと超えてたんですよ。
すごいね。
すごい嬉しかったですね。で今はそれがなんかダイジェスト版みたいになって、はい、あの見れるようにユーストリームで見れるようになってるんですけど、
ね、
なんか鬼
ミッションというのは体育会系のね、
そうです。
合宿って本当そうやね、う
ん、でもね私思ったんですけど、簡単にデビュー入って言われるより、うん、やっぱりそういうミッション与えられて、うん、もう本当にみんなで協力して一生懸命頑張って勝ち得たデビューなんで、うん、なんかすごいもう感動してね、本当そうなんですよ、1万曲みんなで歌った時も、もう感動でうるうるして、
それで終わったらあかんで、ね、それがスタートラインだ
ったらそれスタートなんで、うんうん、でまあもうこの間、レコーディングしたんですけど、しかもまあ曲の方もケミストリーの音楽プロデューサーをずっと手掛けていらっしゃった藤本さんという方が、うん、私たちのためにオリジナル曲を書き下ろしてくださって、
すごいね、
ですごくいい曲なんで、またこちらの番組でもぜひぜひかけていただきたいなと思ってるんですけど、
まあ、10代ね、
はい、
でしょ、まあ、40代でしょ、アラフォーでしょ大体、はい、美魔女っていうのは、でアラフォーの人が昔歌ってた歌のような感じの曲ですか、
うん、ま、どうなんですかね、うん、まあでもそういう古さよりちょっと新しさもあるけど、でも結構キャッチーですね、曲もパッて耳に入るし、うん、
ノスタルジーな感じと
口ずさむ感じ、
今風のものを合わせてる、
合わせてる、
うん、で今の10代もノスタルジーの歌も歌うでしょ、う
ん、
だから40代の人がそういうことを要するにミックスさせて歌えばすごいインパクトがあるかも
ね、うん、そうですね、歌詞とかも結構私たちの世代に結構こう心に響く歌詞なんで、うん、私たちいただいた時に本当にいい曲だなと思って、うん、すごく嬉しくて、うんうん、なんか本当に聴いていただきたいなと。
どうする、紅白なんか出るようになったら。
でもそれが紅白は多分間に合わないんですよね。
あ、そうか、来年か、
でも本当に多分年末秋にそのリリースされたら多分カラオケにも入るらしいので、うん、ぜひ皆さんに年末の忘年会で、
う
ん、
僕でも歌えるんです
か、歌っていただきたいなとか思うんですけど、うん、でそれもね、私たちキャッチフレーズが最年長アイドルグループデビューみたいな感じで、
それはもう踊りもあるの、歌うとき、
はい、ちょっと全部そうですね、これからダンスレッスンありでやらさせてもらうんですけど、
うんうん、すごいね、トークありね、
はい、
うん、歌ありダンスあり、
そうですね、だから本当になんかこう40過ぎて、うん、またこんなに素晴らしいチャンスをいただいて、まあ、また一つ夢を叶えられたっていうのが、まあ、自分の中でもすごい大きい喜びだし、うん、まあ、挑戦だし、だからこそ、そう同年代はもちろん若い方にもやっぱり いくつになってもそういうチャンスがあって、うん、頑張れば夢は叶うんだっていう、なんかそういう希望をとか勇気を本当にこう持っていただきたいなっていうふうにやっぱ思いますね。
うん、それも素晴らしい。うん、ちょっと難しい話になるけれども、はい、ちょうど哲学のアリストテレスっていうね、はい、4つのこう、まあ、原因っていうのってね、はい、一つはやっぱりこう素材、
はい、
質量というか、まあ、その人本来持ってる何かの魅力的なことが必要でね、
うん、
二つ目は、形相といってその人の法則的なね、うん、まあなんていうかな、そう一般的な法則というか普遍的な法則みたいなものに従っていくということと、そして次は動力的作用というかね、スタートラインがどうなってるかというのと、うん、最後に目的因って目的がどうかという、ね、最終的なね4つのこう分析からこう見ていった場合に、うん、今のだけど柴田さん の, その8人 の, その美魔女のグループがね出すような、なんか今の世の中、ね、いろんな暗い話多いでしょ、うん、で特にお金もあって元気があるのは場合によっては女性であって40代かもしれない、うん、でね、韓流とかなんかも長いあるけれども、日本の内なるパワーを持って元気にしていこうというね、大きなミッション、もっと大きなミッションがあるように思うね。
そうですね、そういう意味で、うん、そのやっぱりあの女性が元気に、特に私たちの世代が今までだったらもう子供も産んだしとか結婚したし、うん、もう40過ぎたしっていう感じだったけど、うん、そうじゃなくて私たちもまだまだできることがあって、うん、やっぱり胸を張ってなんか社会に出ていきたい、うん、いろんな社会貢献していきたいっていう、やっぱりそういう気持ちを持ってやらさせてもらってるんですよね、うん、なんでなんかこうね、皆さんのそういう、うんうん、勇気を
いい、ね、
なんか与えられたら嬉しいなとか思いますね。
目的って一番やりたかったことでしょ、今までこの40過ぎになった時に、うん、
はい、
一番やりたかったこと、例えば20歳の時に20年後どうしてると思った時に、うん、まあ、その時思いなかったかもしれないけれども、もしこういうことできたらね。
でも私ね、ずっと昔若い時から思ってたのは、うん、いくつになっても夢を持っていくつになっても目を輝かして生きていきたいっていう、うん、これだけはずっと思ってて、うん、だからそういう意味では今それができてるのかなと、うんうん、今やっぱり40過ぎて今、まあ、うん、今年43になったんですけど、でもやっぱり今もやっぱ夢を追いかけて、う
ん、
もう毎日やっぱり楽し
く
て仕方がない、
なんかわかるね、
ワクワク本当にしてるんで、
ワクワクする何かがあることによって、うん、日々の自分が美しくなっていくみたいなね、それが嬉しいんじゃ、まだ
そうです、ね、
あの、うん、なんか目的があるからそれに向かって、うん、先ほどの、ね、鬼ミッションないけれども何か
でもやっぱり、ね、目的ないと頑張れないとかありますよね、うん、だから私ね、みんなにも言うんですよ、うん、大きい目標じゃなくても小さいね、うん、目の前の小さい目標、例えば1日1個これクリアしようでもいいんだけど、うん、なんかそういう目標とか自分の中でそういうものを考えてクリアしていくことってすごく自分もステップアップだし、うん、なんかそういうのって大切だと思うんで、うん、なんかそれが大きさは大なり小なり何でもいいんだけど、うんうん、自分でなんか夢とか目標を持つっていうのはやっぱり大事だと思うんですよね、うん、で私は今、まあ、子供いるんで思うのは、
うん
うん、前ねその例えばニートとかフリーターの子供たち の, その取材やってた時に、自分の親見て楽しそうに生きてないと、ね、うん、仕事に愚痴ばっかり言ってるそんな親を見てたら将来に対して夢を持てないって言ってる子供が多かったんで、
うん、
私はなんか子供たちに自分がやっぱり楽しんで生きてる、うん、でやっぱり仕事もすごくやっぱ誇り持ってやらさせてもらってる、そういうことをなんか見てほしいというか、うんうん、
それは教育の、本質かもしれない ね, あのね、親が子供に言うよりか、うんうん、子供は親の背中を見てね、うん、生きていくみたいに生き様をこう学ぶっていうね、
だから生きるって楽しい、うんうん、仕事も楽しいし、うん、やっぱり人と関わるのって素敵だよっていうね、なんかそういうことをなんか子供にも伝えたいし、うん、子供にもやっぱりそういう夢を持ってポジティブに生きてってもらいたいなっていうのはいつも思いますね、
うん、なんか哲学思考でね、さっきアリストテレス言ったけど、まさに全ての4つの、ね、原因を備えてるなって思うんですけどね、本当に魅力的ですね。いつものようにここで、
はい、
ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタングジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは柴さんです。
はい、柴田香織です。今日本当にね、久しぶりになんかこんな感じで2人でゆったりとお話できて、
ちょうどあれは5月頃でしたかね、大学に龍谷大学と大阪学院大学に、ね、来ていただいて、そこで、ね、
初めてこう、ね、大学で講義をさせてもらったんですけど、すごく楽しかったし勉強になったし刺激になりましたね。
学生もすごく刺激になったみたいでね。
ま
あ、ファイナルレポートって言って最後の学生に、はい、まあ、あの試験と同じように書かせるんだけど、ね、メディア論とか報道論とかね、
はい、
その経営関係の、まあ、勉強で、まあ、そういう講義で話してもらったんだけど、はい、学生が柴田さんの生きがい生き方にね、感銘を受けたとかね、すごいそれ書いてあってね、
い
や、これファイナルレポートどう関係あるんかなと思いながらねまあこれ冗談だけどすごい書いてて、やっぱりインパクトのある、
そうですか、うん、でもやっぱり嬉しいですよね、やっぱりこれからの人たちじゃないですか、うん、大学生の人、うん、そういう人らになんか何かしらこういい影響を与えられたんだったらやっぱりすごく嬉しいし、なんか結構私はね、そういう実践的な自分が経験してきたことを話させてもらったんで、なんかそれを彼ら彼女たちがなんか自分の将来にどっかリンクできたらいいなと思いますね、うん、
やっぱり経験がなければ、うん、ね、同じ講義をやってもトークしても説得力がないし、やっぱりその、まあ、これ機能法的というか機能法的と演繹というのが、うん、演繹というのは法則なんでね、自分の経験に基づく法則を分かりやすくシンプルに、学生に伝える、で学生はそれは分かりやすいと思うんじゃない。
そう、でも人間でね、あの時も言ったけど、やっぱ経験せないことって喋れないし、
うん、
経験せないことって自分の選択肢にはないんですよね、
うん、
だからやっぱりあの時にも言ったけど、本当に一番時間がある時だから、うん、本当にたくさんの経験をして、うん、自分の中の引き出しをね、やっぱいっぱい持ってもらいたいなって思いますよね、
うんうん、経験と同時に、まあ、学生の本文はまあ本を読むということもね、
うん、
まあ、これは法則を演繹法的にやるということだけど、やっぱり本読んだだけでもね、基礎の学問ではダメ で、うん、でいろんな経験も大事なんだけど、うん、やっぱり学生というのはやっぱり仕事まだできないし、アルバイトできても、
そうですね、うん、
だからその間限られた時間にある文献なり本を読むということは、
はい、
書いた人の経験を学ぶという
意味になるかもしれないしね。本は本当に表現力も勉強になるし、その人のやっぱり生き方を実際に感じ取れるんで、
うん、
あれはすごいと思います。
うん、美魔女の柴田薫さんは本読むんですか、
はい、
たくさん。
本ですか、本読みます。でも最近なかなか正直読める時間は少ないんですけど、うんうん、
年間何冊ぐらい読むんですか。
いや、もうそうだ、中野さんに聞かれると恥ずかしいぐらいの
あ、それ時間がないという。
本の数ですよね、正直ね。
本を読まないけどこれは本を書くとかないんですか、出版するとか。
あ、でもそういう話は今いただいていて、うん、はい、
そしたら鬼ミッションみたいに年間、はい、150冊の本を読むというミッションを与えましょうか。
いやいやいやいや過酷ですね。
いや、150ぐらい読めるんちゃうかな。
読めますかね、
うん
うん、そうなんです。でもなんかその本も今美魔女の人ら結構、まあ、ビューティー本とか出された方もいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、私の場合はすごくこう生き方に対しての本を書いてほしいみたいなことを言ってくださって。
そうなんですよね、哲学と行動に、行動哲学みたいね、
うん、だからこの間本当大学で話させていただいたようなことを、まあ、本として形にするという、まあ、今そういう段階で、 はい、またはっきり決まったら申し上げたいと思います。
あの評論家の竹村健一先生が言ったって、一回講演することによって一冊本ができるみたいね。
なるほどね、
うん、それをこうなんていうかな、誰かが喋ったことをね、うん、例えば2時間喋れば結構なるよページ数、
はい、
うん、1分で350語だから。
そうなんですか、うんうん、
10分で3500ね、うん、100分で、うんうん、かなりの100何ページまでいくと思うよ、うん、そうなればね、はい、すごく、うん、
そうですね。でも本当本を出すのも、まあ、自分の夢の一つなんで、うん、まあ、あの本が本当にあの出版することできたらなって今思ってます。
うん
はい、
うん、そしたら年間150冊ぐらい本を読んでいただいて、
はい、
うん、それを分かりやすく自分の経験に基づいて、
はい、
ラジオでトークしてもらえば聞いてる人はすごくためになると思う、はい、
あでもそうですよね、
うんうんうん、僕はすごく本を読むのが好きで、
はい、
まあ、あのこういう職業について、半端でない読み方するときは1日5冊とかね、ある意味では10分で1冊パッともう分かるやつはもう読んで頭に入れるとか、
はい、
次の授業にこれを使おうとか思ったらね、はい、徹底的に集中して読めば結構頭に入ったりね、
は
い、うん、で教えたらなんかこれ本読んだことやのに自分が考えたことみたいな錯覚を起こす時があってね、
うんうん、でもそれはもうほら本を読んだ時点で中野さんなんかもう自分の門になってるからでしょうね、うん、キュッて吸収されてるから
自分の門でなければ読まないみたいなところがあって、で自分の考えと違う考えの方が魅力的に思ったり、本読む場合ね、まあ、ヘーゲルの正反合と言うんだけど、自分はこう思ってるけれども勉強するっていうのは違う考え方を聞いて学んで次なるものをね、戦略的に戦略思考的に何か生み出すというのがね、
はい、
うん、久しぶりに海外に行ってきたんですよ。20年ぐらい海外に住んで世界中回って、はい、この前先週かな、うん、中国に行ってきたんですからね。
いかがでした？
いやね、昔思い出してね、うん、昔アフリカにこう行った時、ヨーロッパから、
はい、
飛行場のこうゲートっていうかね、その乗るとこ、アフリカとかで一番端の最果てのゲートなんですね、
はい、
で今回中国の沖縄で一番南行ったから結構果てやったんですね。で、
はい、
言葉は結構通じないし、上海空港でね、
そうなんですか、
英語で通じないし、うん、その時にね、昔のこう皮膚感覚、一人で海外行った時ってね、あって、その時はものすごく直感力でこうやって、それをちょっと思い出してね、
うん、
長らく忘れてた何か思い出したみたいね。
ああいいですね、うん、ちょっと新鮮な、
うん、新鮮な、
うん、
うん、ここで失敗したら大変な目に遭うみたいな、ね、
ちょっとサバイバルな感じでね、
いやあの時は良かったなっていうふうにね、うん、思って、それが良かったのと、やっぱり日本がいいなと思って、ね、
改めて
京都がいいなって思って、
うん、
うん、
何に対してやっぱり京都がいいなって、例えば私らレベルやと、うん、もう海外行ったらもう食べ物、うん、もう帰ったらもう白ご飯食べたいとかさ、うん、そういうレベルじゃないですか、
うん、
中野さんとかだとほらもう海外知り尽くして、まあ、今回久々行かれて、うん、あやっぱり日本がいいなと思う観点ってどこなんですか、
うん、やっぱりすべて鴨川の、ね、流れ見てみても水きれいやしね、
うん、
ものすごい緑が多いしね、改めて見たら ね、
ね
ちょっと京都に行くときはなんか案外鴨川見てても山の方見なかったんだけど、今回ちょっとほんのちょっと行って、
うん、
めちゃくちゃ綺麗やなと思って、で京都の街でミニチュアみたいに、ね、なんか小さい感じしない、
小さいです本当に、でも、うん、あの便利ですよね、
うん、
キュッとまとまってるから移動もしやすいし、うんうん、まなんか本当に近い距離の中でいろんなことが賄えるとか、うん、例えばうちの家でもそうなんですけど、うん、あの山があって鴨があって、うん、すごい自然いっぱいなのに、
う
ん、街中までもタクシーで1000円以内とかね、すごくこう便利じゃないですか、
なんかちょっと滋賀県行ってね、
うん、
瀬戸の方行ってもなんか大きいでしょ、琵琶湖
は、うん、確かに
建物もなんか大きいでしょ、
うん、
なんか京都にちょっと入った途端ね、なんかミニチュアみたいな、なんか小さい感じがね、
こ、うん、じんまりした感じがいいですよね、うん、だからやっぱり生活しやすい街やなって思いますね、
抜群ですね京都、
うん、
世界は広くて京都は深いっていうね深さとやっぱり食べるものも美味しいし、
そうですね、う
ん、人もいいし、
うん、
なんか全てがいいですね、
うん、だからですかね、本当に日本中の皆さん、世界中の皆さんがやっぱりね、うん、京都好んで来てくださいますもんね、うん、
中国人もやっぱり京都来たら来られたら感動される気持ち分かるなんて、中国も行けれども、
うん、
うん、 ね、やっぱりこうソフィスケートというかね、その洗練されたものからいくと、なんか北欧に並ぶような、北欧もすごくそれが魅力的なところ街なんですね、うん、それみたいな、こうなんか新たにね、京都はもっと昔より洗練されたようなね感じを受けましたけどね、
うん、なんかそのまあ仏閣、神社仏閣いっぱいあって、うん、古いものがあるんだけど、なんかそれが逆にこう新しく見えたりもしますよね。で今カフェとか、あの、うん、いろんなレストランもね、町屋
どこのカフェがいいですか、一番お好きなカフェ、京都の、
カフェですか、私どこかな、よく行くか、
僕はねこの近くのね、毎日のようにって今日も行ったんだけど、はい、家内と一緒にね、
どこ行か
れるの、三条の、通りにあるね、井の田カフェのね、
あ、
あれ大好きでね、いつもカウンターでね、なんか井の田のコーヒー美味しくて ね、
う
ん、なんか大
好きで、あそこいつもいっぱいですよね、
いやカウンターね、行ける、あの三条カウンターなんて本店と別でしょ、
うんうんうん、
カウンターの方の三条店の方が好きなんですけどね、うん、まあ、コーヒーも美味しいし、井の田のすごい今ファンになってるんですね、
うん、私ね結構景色で選ぶかな、だから鴨川のほとりにあるカフェとか、だから別にどこって行きつけないんですけど、
コーヒーの味でなくて、
そうです、私あんまりコーヒー飲まない人なんで、なんか雰囲気のいいとか、ほっこりできるというか、景色がいいとこを探し行くから、まあ、結構ここっていうのはないんですけど、でもそういうのもいろんなバージョンで楽しめるのが京都のいいところですね、
いいところですね、あっという間に30分ですね、
本当ですね、
まあ、あのトリトリオもいいけれども、はい、たまに ね、
たまにはね、
こういう、
ね、はい、ゆったりと2人で
トークでいいですね、はい、うん、今日は急に、ね、お願いしたんですけど、本当にありがとうございました、
いえいえとんでもない、今日も楽しかったです、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。